声の福島市政だより9月号ナンバー875令和4年9月1日発行編集発行福島市政策調整部広聴広報課郵便番号960-8601福島市五郎内町 3-1 電話024-535-1111代表市政だよりは市のホームページでもご覧になれます。ホームページアドレス https://www.city.fukushima.fukushima.jp/目の不自由な方のために点字姿勢だよりと音声姿勢だよりを発行しているほか、市のホームページで声の姿勢だよりを聞くことができます。福島姿勢だよりは、マイ広報誌、スマートフォンアプリ、カタログポケット、街色でも無料でご覧になれます。マイ広報誌とカタログポケットの QR コード、街色の QR コードとロゴマークが掲載されています。市役所各課お問い合わせ先一覧はこちら。QR コードが掲載されています。福島市 LINE 公式アカウント、登録はこちらからのキャプションのもと、QR コードが掲載されています。表紙写真の説明。生き生きももりん体操に取り組む大森第一区ももりんクラブ。定期的に集会所に集まり、健康づくりのために、生き生きももりん体操に取り組む大森第一区ももりんクラブの皆さんを撮影しました。体操だけではなく、仲間とのおしゃべりなどを楽しむ様子は生き生きとされていました。音訳者説明。畳敷きの部屋で間隔を置いて椅子に座り、ももりん体操をしている十数名の皆さんを捉えた写真です。マスク着用で片手を高く上げている様子を捉えています。表紙の写真終わり。声の福島市政だより9月号ナンバー875目次特集考えよう身近な病気認知症2ページ財政公表令和3年度決算4ページ新型コロナワクチン接種関連情報6ページ今すぐやろう防災アクション7ページ至極の音色に酔いしれる戸籍有事の街チェンバーオーケストラ8ページ市民インタビュー生き生きももりん原野町会関口妙子さん長澤真知子さん梅津久子さん阿部美智子さん市長コラムウィーラブ福島第51回夏の思い出9ページお知らせワイド10ページ目次終わり特集考えよう身近な病気認知症9月は世界アルツハイマー月間認知症を人ごとと思わずに皆さんも認知症について学び考えてみませんか？問い合わせ、長寿福祉課、電話 529-5064。認知症とは？認知症とは、脳の病気により引き起こされる症状や状態のことです。令和2年時点の認知症患者数は、全国で602万人と推計されており、令和7年には約700万人、高齢者の約5人に1人に達すると見込まれています。今や認知症は誰もがなる可能性がある身近な病気です。年代ごと認知症を発症する方の割合、男女全体が折れ線グラフで示されています。年代ごとの割合を順に読みます。65歳から69歳、1.5%、70歳から74歳、3.6%、75歳から79歳、 10.4%、 80歳から84歳 22.4%、 85歳から89歳 44.3%、 90歳以上 64.2%、 85歳を超えると約半数が認知症を発症。厚生労働省資料。グラフ終わり。認知症になっても自分の好きなことを行い、楽しみながら生活されている方も多くいらっしゃいます。今回は認知症の方ご本人、介護をされたご家族、地域の相談先、専門職の皆さんにお話を伺いました。ご本人の立場から。ご本人、60代男性、通所介護、デイサービスでは農作業をされています。日頃から楽しんでいることは？昔から豚やヤギ、鶏を飼っていて動物が好きなので、今は犬との生活を楽しんでいます。毎日の犬の散歩は欠かせません。ちゃんとやったの？と妻からも言われるからね。かっこ笑い閉じ。励みになっていることは？年に数回、息子や孫が帰省して庭でバーベキューをすることです。あとはデイサービスの農作業で草むしりやきゅうりの支柱立てなどをやったときに感謝されると嬉しいです。農作業は力を入れて頑張ってますからね。野菜が取れたら皆さんに買ってもらって、そのお金で回転寿司に行くことを目標にしたいです。デイサービスではいつも仲間と盛り上がって話をしたり、励ましてくれています。認知症になっても今までと変わらない生活を楽しみ、生き生きと過ごされています。農作業をしている男性の写真が掲載されています。ご家族の立場から、公益社団法人認知症の人と家族の会福島地区会、代表土屋明子さん、副代表三浦美佐子さん、ご両親を長年介護された中での家族の会との出会い。両親の介護中に家族の会に参加して、大変なのは自分だけではないと分かり、話を聞いていただき助けてもらいました。皆さんが介護の大変さを分かってくれるので、安心して話ができました。相談会では涙ながらにお話をされる方もいます。同じ思いをした者としてしっかりと話を伺います。皆さんの知恵で、こうしてみたら？というアドバイスがうまくいくこともあり、初めて来た方にも、参加して気持ちが軽くなったと言っていただけます。今、介護中の方へ。ご夫婦やご兄弟の老老介護も多くなったように思います。頑張りすぎている方も多く感じ、皆さんには頑張りすぎないでほしいです。家族の会は、悩みや不安などを話せる場所です。毎月1回の相談会は気晴らしになります。ぜひ話をしに来てください。問い合わせ、認知症の人と家族の会、電話 521-2760。 土屋明子さん、三浦美佐子さん、お二人を捉えた写真が掲載されています。地域の相談先の立場から、認知症初期集中支援チーム、あずま通りクリニック、認知症専門医の小林直人さん。認知症は早期発見・治療が重要。年齢を重ねれば誰もがなりうるのが認知症です。認知症をその前段階の軽度認知障害、MCI の状態から見つけて早期に関わることは、その後の生活の質を良い方向に変えることにつながります。認知症初期集中支援チームは、医療や介護に適切に結びついていない在宅で生活されている認知症、または疑いのある方のご自宅を訪問させていただき、病気の状態を評価するなどして、専門治療につなげる役割を担っています。自分は大丈夫だと思い込み、トラブルが増えてから受診するケースが後を絶ちません。受診ができないような場合は、 支援チームが関わらせていただきますので、まずは主治医の先生や地域包括支援センターなどに早めにご相談ください。問い合わせ認知症初期集中支援チーム、電話 572-4611。 白衣姿の小林直人さんの写真が掲載されています。地域の相談先の立場から、認知症地域支援推進員、清水西地域包括支援センター佐藤智博さん。認知症地域支援推進員とは、認知症地域支援推進員は医療機関や各種関係機関と連携を図りながら、認知症の方やそのご家族などへの相談支援を行っています。その他にも、住民の皆さんが認知症についての正しい知識と理解を深められるような普及啓発も行っています。認知症の方の尊厳を保ち、できる限り住み慣れた地域で生活が続けられる、認知症の方もそうでない方も共生できる地域づくりにも取り組んでいます。ご自身やご家族などの物忘れ、認知症が気になる方へ、認知症地域支援推進員は市内22カ所にある地域包括支援センターすべてに配置されています。身近な相談先になっておりますので、気になることがございましたらお気軽にご相談ください。問い合わせ担当地区の地域包括支援センター、担当の地域包括支援センターについては市ホームページをご覧ください。 QR コードと福島市物忘れ安心ガイドブックを手にしている佐藤智博さんの写真が掲載されています。地域の取り組み。地域で支え合える活動の推進を中心に、さまざまな取り組みを行っています。認知症高齢者等見守り声かけ訓練、道に迷う高齢者への声のかけ方体験や、地域のネットワークを活用した創作訓練などを行います。松川町水原地区では、地域の皆さんが参加して見守り訓練を実施のキャプションのもと、声かけ訓練の様子を捉えた写真が掲載されています。認知症サポーター養成講座。認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を見守る認知症サポーターを養成しています。企業や小中学校、地域など多くの方が受講しています。イトーヨーカドー福島店では、スタッフの方々が認知症サポーター養成講座を受講のキャプションのもと、スタッフなど12名の皆さんの集合写真が掲載されています。9月21日、世界アルツハイマーデーから23日まで、東北電力ネットワーク株式会社福島電力センターの鉄塔を認知症のテーマカラーであるオレンジにライトアップし、市民に向けて認知症を啓発します。予定。9月14日から29日には、市立図書館で認知症関連図書の展示・貸し出しを行います。この機会に認知症について学び、考えてみませんか？オレンジにライトアップされた福島電力センターの鉄塔の写真が掲載されています。財政公表。令和3年度決算のあらましをお知らせします。令和3年度は、新型コロナウイルス感染症対策を最優先に、新たにスタートした新総合計画に基づき、6つの基本方針のもと、本市の新たなステージに向けたまちづくりに取り組みました。主な事業は5ページをご覧ください。問い合わせ、財政課、電話 525-3704。 令和3年度決算、一般会計歳入総額1439億682万円、一般会計歳出総額1333億5553万円、実質収支額88億2392万円、歳入と歳出の差し引き 105億5129万円から、令和4年度に繰り越す事業の財源17億2737万円を差し引いた額が実質収支額になります。令和3年度決算の歳入と歳出の内訳が円グラフで示されています。順に読みます。歳入1439億682万円、自主財源 41.1%、 依存財源 58.9%。 自主財源内訳、市税394億3447万円、 27.4%。 繰越金76億583万円、 5.3%。 諸収入38億2013万円、 2.7%。 繰入金29億5963万円、 2.1%。 財産収入19億170万円、 1.3%。 その他33億8110万円、 2.3%。 依存財源内訳、国庫支出金317億6187万円、 22.1%。 地方交付税156億7509万円、 10.9%。私債133億6512万円、 9.3%。 県支出金131億7788万円、 9.2%。 地方消費税交付金73億3789万円、 5.1%。 その他34億8611万円、 2.3%。歳出1333億5553万円、内訳、民生費482億9413万円、 36.2%。 衛生費160億7224万円、 12.1%。 総務費159億8318万円、 12.0%。 教育費140億253万円、 10.5%。 土木費114億1816万円、 8.5%。 交際費83億5214万円、 6.3%。 商工費72億6787万円、 5.4%。 災害復旧費54億2042万円、4.1%。 消防費36億1887万円、 2.7%。 その他議会費、労働費、農林水産業費29億2599万円、 2.2%。 円グラフ終わり。特別会計、公営企業会計の収支決算。特別会計、公営企業会計の収支決算が表で示されています。特別会計、国民健康保険事業、歳入251億2219万円、歳出234億6976万円、飯坂町財産区、2億1198万円、8924万円、公設地方卸売市場事業、2億9912万円、2億6394万円、土地区画整理事業、5117万円、4920万円、介護保険事業、274億1628万円、269億8772万円、庁舎整備基金運用、100万円、100万円、後期高齢者医療事業、36億8351万円、36億7051万円、青木財産区、1406万円、 70万円。工業団地整備事業、1億8889万円。1億8889万円。母子父子家父福祉資金貸付事業、3052万円。991万円。公営企業会計、水道事業、収益的収入77億9312万円、収益的支出68億3650万円、資本的収入9億6236万円、資本的支出28億3908万円。下水道事業、収益的収入81億7043万円、収益的支出69億5557万円、資本的収入23億8613万円、資本的支出53億8282万円。農業集落排水事業、収益的収入1億5635万円、収益的支出1億5635万円、資本的収入6988万円、資本的支出1億2672万円。表、終わり。資債残高の推移、資債残高の推移が、資債残高が折れ線グラフ、臨時財政対策債、実質的な資債残高が棒グラフの複合グラフで示されています。年度ごとの数値を順に読みます。平成29年度、資債残高816億円、うち臨時財政対策債447億円、実質的な資債残高369億円、平成30年度、863億円、うち臨時財政対策債465億円、実質的な資債残高398億円。令和元年度、896億円、うち臨時財政対策債477億円、実質的な資債残高419億円。令和2年度、946億円、うち臨時財政対策債483億円、実質的な資債残高463億円。令和3年度1000億円、うち臨時財政対策債491億円、実質的な資債残高509億円。グラフ終わり。一般会計を市民一人当たりで見ると、一般会計を市民一人当たりで見た場合の使われたお金の内訳が棒グラフで示されています。項目ごとに数値を読みます。人口27万1798人、令和4年3月31日現在、負担した市税14万5087円、使われたお金49万642円。内訳、民生費17万7684円、衛生費5万9133円、総務費5万8805円、教育費5万1518円、土木費4万2010円、災害復旧費19,943円、その他81,549円。グラフ終わり。主な事業7項目とその内訳が示されています。順に読みます。子どもたちの未来が広がる町、質の高い子育て環境の整備や待機児童対策の推進、ICT を活用した学習環境の整備などに取り組みました。子ども・子育て新ステージ2020推進事業、5億2957万円。待機児童対策推進パッケージ、 1億4342万円。福島型オンライン事業4億751万円。学校施設の改築・長寿命化18億6105万円。特色ある幼児教育・保育8施設が補助事業を活用し、特色ある取り組みを実施のキャプションのもと、野菜を収穫する子どもたちの写真が掲載されています。暮らしを支える安心安全の街。防災・減災対策の強化やバリアフリーの推進など、誰もが住みやすい安心安全な街づくりに取り組みました。水害対策パッケージ3億7241万円。除去土壌・搬出等推進事業48億9464万円。福島消防署・清水分署の整備3億7534万円。地域医療確保対策3億908万円。バリアフリー推進パッケージ4429万円。県と福島創造事業1531万円。高齢者生涯活躍プロジェクト110万円。生き生き福島マーケット。障害のある方が手作りした商品の販売会を開催のキャプションのもと、販売会の様子の写真が掲載されています。次世代へ文化と環境をつなぐ街。エール遺産を活用した戸籍有事の街づくりやゼロカーボンの推進など、文化振興や環境保全に取り組みました。戸籍有事の街おもてなし事業1905万円。エールレガシー事業3869万円。福文、福島らしい文化の発信328万円。ゼロカーボン推進事業4120万円。新最終処分場の整備22億4502万円。福文、ユニークベニューハンモックカフェ×縄文を開催のキャプションのもと、縄文の建物を背景にハンモックの写真が掲載されています。産業とにぎわいを生み出す活力躍動の街。道の駅福島の整備や中心市街地と公共施設の再編整備、本市で開催された東京2020大会でのおもてなしなど、産業、観光、スポーツの振興をはじめ、移住・定住の推進に取り組みました。道の駅福島の整備、15億31万円。新・街中広場整備事業、2億7419万円。福島駅東口地区市街地再開発事業、4520万円。東京2020大会開催関連事業6867万円。スポーツによるまちづくり10億1310万円。クリエイティブビジネスサロン整備事業7349万円。福島花回廊推進事業1078万円。スイーツプレミアム事業1496万円。移住・定住推進パッケージ8266万円。写真が2枚掲載されています。道の駅福島、令和4年4月開業後、多くの来場者でにぎわうのキャプションのもと、道の駅福島内部の写真と新街中広場、街中のオアシスとして令和4年7月オープンのキャプションのもと、新街中広場全体を捉えた写真です。新ステージに向けて競争・挑戦・発信する街。競争の街づくりやシティセールスの推進などに取り組みました。競争の街づくりの推進4821万円。シティセールスの推進6億176万円。効率的で質の高い行財政経営。公共施設予約システムの導入など、ICT を活用した行政サービスの向上に取り組みました。 公共施設予約システムの導入7380万円 LINE 推進事業477万円新型コロナウイルス感染症対策ワクチン接種の促進や福島市民生活エールクーポン事業など新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の回復に取り組みました。新型コロナワクチン接種27億6157万円 PCR 検査体制の強化5億8854万円福島市民生活エールクーポン事業24億6386万円新たなビジネスモデル創出支援事業9244万円住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業26億9617万円福島市産米の消費喚起1548万円新型コロナワクチン接種関連情報8月8日現在の状況に基づく内容です。接種の予約や変更、キャンセル、予約センター、電話 050-5445-4355 接種に関する相談、相談センター、電話 050-5577-2804 午前9時から午後7時、土曜、日曜、祝日も対応。10月半ば以降、3回目以上の接種はオミクロン株対応ワクチンに。国では開発中のオミクロン株対応ワクチンの有効性に関する情報や諸外国の動向などを踏まえ、10月半ば以降の接種実施について検討しています。国の分科会では、現在3回目、4回目の接種時期を迎えている方は、オミクロン株対応ワクチンを待つことなく、速やかに接種すべきとされています。ポイント。10月半ば以降、オミクロン株対応ワクチンの接種開始。少なくとも重症化予防効果を期待できるため、重症化リスクが高い4回目接種対象者は、5回目接種の対象者として検討中。4回目接種対象者。60歳以上。18歳から59歳で基礎疾患がある方、18歳から59歳で重症化リスクが高いと医師が認めた方、事前に医師への確認が必要。18歳から59歳の医療従事者、高齢者施設従事者、障害者施設従事者。2回目接種を終えていない方は対象外。3回目接種を終えた方については検討中。10月半ば以降時点で3回目または4回目を未接種の方はオミクロン株対応ワクチンに。オミクロン株対応ワクチンとはファイザー社、モデルナ社が開発中の武漢株、従来のものとオミクロン株の両方に対応するワクチン。5歳から11歳の接種に努力義務が設定。小児の感染者が増加傾向にあることや、有効性・安全性に関する知見が蓄積されたため、5歳から11歳の接種にも努力義務が課されるようになりました。ご家族などで接種についてよく話し合い、接種を希望する場合は速やかに接種しましょう。最新情報はこちらから。市 LINE 公式アカウント ID@fukushimacity 市公式 Twitter 市公式 Facebook 市ホームページのそれぞれの QR コードが掲載されています。ウェブ検索福島市新型コロナワクチン防災と災害情報メールマガジンをご利用ください。災害情報などをお知らせするメール配信サービスを行っています。 メールアドレスを登録すると情報を受け取ることができます。問い合わせ危機管理室、電話 525-3793、 QR コードが掲載されています。今すぐやろう防災アクション、市公式防災アプリをダウンロード。問い合わせ危機管理室、電話 525-3793。 災害発生時に活用できる情報や日頃の防災情報を市民の皆さんのスマートフォンへ届ける防災情報専門の市公式防災アプリを配信しています。今回は市公式防災アプリの使い方の一例として3つのステップを紹介します。ステップ1、洪水・土砂災害などのリスクや避難先を確認。洪水・土砂災害、ため池などのハザードマップでお住まいの地域で発生の恐れがある災害や避難所を確認。ステップ2、プッシュ通知で素早く情報を入手。市からの避難情報や気象警報などの重要なお知らせを自動的にスマートフォンがキャッチし、プッシュ通知でお知らせします。ステップ3、避難所の混雑状況がわかる。避難の時には災害時に開設される避難所の確認や避難所混雑情報を馬間によりリアルタイムで情報が取得できます。さらに、お家でデジタル防災訓練、動画を見て災害に備えましょうの視聴や、川の水位や河川カメラを確認できる機能もあります。災害時、平常時を問わず利用は無料です。この機会に市公式防災アプリをインストールしましょう。各ストアより全国防災行政アプリで検索、または QR コードからインストール。ウェブ検索全国防災行政アプリ、通信料は利用者負担となります。 iOS 端末はこちら、 App Store からダウンロード、 QR コードが掲載されています。 Android 端末はこちら、Google Play で手に入れよう。QR コードが掲載されています。防災豆知識。防災ラジオは安心ラジオ。災害発生時や避難生活を送るときに役立つ機能が備わっている防災ラジオ。手回し充電やライト機能が備わったワイド FM 対応ラジオをご自宅に用意しておくと安心です。手のひらに乗ったワイド FM 対応ラジオの写真が掲載されています。臨時災害ラジオ放送。万一災害が発生した場合、市では FM ポコ 76.2MHz を臨時災害ラジオ放送局として、避難所やライフラインなどに関する緊急情報をお知らせします。問い合わせ危機管理室、電話 525-3793。
10月公演、至極の音色に酔いしれる、古関裕二の町、福島チェンバーオーケストラ。古関裕二の町、福島チェンバーオーケストラは、福島にゆかりのあるプロの音楽家たちにより、昨年10月に結成されたオーケストラです。拠点施設である福神夢の音楽堂や、古関裕二の町、福島市としての魅力を音楽を通して発信していきます。ぜひ会場まで足を運んでいただき、若きオーケストラへのご支援をお願いします。問い合わせ、文化振興課、電話 525-3785。ステージ上で演奏している福島チェンバーオーケストラの写真が掲載されています。インタビュー。コントラバス奏者、林みどりさん。杉野目小学校、福島第一中学校、立花高等学校を経て、 京都市立芸術大学を卒業し、東方オーケストラアカデミー修了。現在は神奈川フィルハーモニー管弦楽団に所属。高校在学時に悩みがあった際、コントラバスが大きな支えとなった経験から、プロを目指すことを決めました。福島での演奏は毎回特別な気持ちになり、これが地元への愛着なのかと思います。福島チェンバーオーケストラが創設されたことで、福島の皆さんに音楽体験を提供できる機会が増えると期待しています。音楽の素敵な瞬間を福島の皆さんと共有するために日々精進しますので、ぜひコンサートにいらしていただけたら嬉しいです。一緒に福島チェンバーオーケストラを育てていきましょう。チェロ奏者、高麗正史さん。県立福島高等学校出身、東京芸術大学大学院修士課程修了、東京フィルハーモニー交響楽団でのオーケストラ活動を軸に、室内楽、録音の分野で活動。会津若松市生まれですが、父の転勤により幼稚園の頃に福島市へ来ました。当時よりピアノやソルフェージュを学び始め、高校在学時に管弦楽部で得た様々な経験がきっかけで音楽家を目指しました。福島市は演奏旅行で行く他の都市に比べてとても過ごしやすいです。また、この地で弾くたびに特別な思いが込み上がります。福島チェンバーオーケストラのメンバーとして、市民の皆さんに少しでも恩返しができたら嬉しいです。オーケストラは、東洋と西洋の区別なく、世界中で社会に不可欠な活動をしていて、その地のファンを増やしていくことが重要です。私たちも頑張りますので、応援をよろしくお願いします。林みどりさんと高麗正史さんの顔写真が掲載されています。コンサート。いわき市出身で、人気実力とも若手を代表するピアニストの牛田智春さんが出演。国内最高峰レベルの音楽をお楽しみください。時、10月16日日曜午後1時30分開場、午後2時開演。ところ、福神夢の音楽堂大ホール。出演、指揮、板倉康明さん。ピアノ、牛田智春さん。プログラム、予定。竹光徹、弦楽のためのレクイエム。モーツァルト、ピアノ協奏曲第24番。ベートーベン、交響曲第2番。チケット、一般前売り4000円ほか。購入方法、音楽堂窓口のほか、各種プレイガイドにて販売。詳しくは音楽堂ホームページをご覧ください。問い合わせ、福神夢の音楽堂、電話 531-6221。曲目と曲順は変更になる場合があります。牛田智春さんと板倉康明さんの顔写真と音楽堂ホームページの QR コードが掲載されています。福島市民インタビュー。生き生き集って健康づくり。生き生き桃林原の町会。関口妙子さん、長澤真知子さん、梅津久子さん、阿部道子さんに聞きました。活動内容は、毎週木曜日に集会所に集まって、生き生き桃林体操などを通じて、地域の皆さんで健康づくりに取り組んでいます。コロナ禍以前は、フラダンスをしたり、市が行う出前講座を活用して、趣向を凝らしながら健康づくりに取り組んでいました。以前のような活動ができていないのが残念です。活動を始めたきっかけは、ご近所さんとのつながりは日頃の生活の中で頻繁にありましたが、地域全体で集まってお話をしたり、仲を深める機会がありませんでした。そこで、地域の皆さんが気軽に集えるつながりの場を作れないかと考えたのがきっかけでした。健康面で気をつけていることは？食事面であったり、夏場は 熱中症対策としてこまめな水分補給を心がけています。また皆さんが集まった時に新聞やテレビなどから見聞きしたちょっといい話を情報共有して、地域のつながりを活用しながら健康づくりに取り組んでいます。これからどのような地域にしたい？私たちの町内会は気兼ねなく話せるまとまりのある地域です。認知症サポーター養成講座を地域の方を含め会員全員が受講しています。もし認知症になった時でも偏見を持たず、本人や家族に声をかけたり相談に乗ったり、お互いをサポートし合える地域にしたいと思います。今後も生き生きももりん体操は自分のためを合言葉に継続していきます。阿部美智子さん、長澤真知子さん、関口妙子さん、梅津久子さん、4人の皆さんの集合写真が掲載されています。生き生きももりん体操とは、椅子に腰掛けたり椅子の背につかまったりして、準備運動とストレッチ体操、筋力アップ体操の3つの運動を30分くらいで行う体操です。問い合わせ長寿福祉課、電話 529-5064。 106団体が生き生きももりん体操に取り組んでいますのキャプションのもと、皆さんが椅子に腰掛けて体操をしている様子の写真が掲載されています。We Love 福島第51回夏の思い出。この夏、3年ぶりにわらじ祭りを本格開催。3年前に大幅刷新したわらじ踊りを初めて2日間にわたって楽しんでいただき、わっしょいわっしょいの躍動的なリズムがだいぶ浸透してきたように思えました。今回目についたのが中高生など若い人の多さ、浴衣姿など夏祭りならではの装いで、つかの間の祭り気分を楽しんでいるようでした。同様に3年ぶりに開催した花火大会も、いつも以上に若い人たちの姿が目立った気がします。コロナ禍で何もできない高校3年間だったけど、最後の夏に大切な思い出ができたとは、メディアに流れたある高校生のコメント、ぐっと胸に響くものがありました。夏といえば夏祭りに花火、林間学校や海浜学校、暑さの中の苦しい部活動、家族旅行や遠くの親族も集まっての団らんなど、多くの思い出が残っています。しかし、若者にとってコロナ禍の期間は、甘いも苦いも、こうした思い出を作る機会が失われてしまいました。さまざまな出来事で塗り重ねられるはずの青春の思い出のページに、この2、3年間は埋めるものがなくなっていたのです。変わらずに残っていたのは、夏休みの最後に課題の仕上げに苦しんだことくらいでしょう。成長過程にある若者にとって、多くの経験をすること自体が、心身の成長に大きな意義があります。同じ2年間の自粛生活といっても、私たち大人とは重みが違います。この夏、少しでも思い出を作る機会を提供できたことに少しはほっとしました。わらじ祭りが終わった後もコロナ禍は収束の気配が見えず、むしろさらに拡大しつつあります。もうすぐ実りの秋、文化祭やスポーツ、秋祭りなど、秋も人生の豊かな経験を実らせる季節です。市でも古籍有事記念音楽祭や市民体育祭をはじめ、さまざまなイベントを企画しています。なんとか感染防止を図りながら、市民の皆さんの思い出を作る機会の実現と両立させていきたいものです。福島市長、小畑博。小畑市長の顔写真が掲載されています。